3月22日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。今年夏の東京オリンピックが海外からの観客を受け入れずに開かれることについて、統一部は引き続き韓半島平和プロセスを進展させるきっかけを探りたいとの立場を示しました。ソウ国防部長官は22日から28日までの日程でアラブ首長国連邦とインドを公式訪問します。新型コロナウイルスで経済全体が大きく落ち込んだ反面、消費の手控えで去年の家計の黒字率はこれまでで最も大きかったことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。今年夏の東京オリンピック・パラリンピックが海外からの観客を受け入れずに開かれることについて、統一部は与えられた環境に合わせて韓半島平和プロセスを進展させるきっかけを探りたいとの立場を示しました。統一部の報道官は22日、日本政府が東京オリンピック・パラリンピックでの海外からの観客の受け入れを断念すると発表したことについて、韓国政府としては韓半島平和プロセスを引き続き推進していくという立場を継続して示してきたと述べ、引き続き東京オリンピックの機会を利用して南北米朝対話の機会を探っていく方針を示しました。ムン・ジェイン大統領は独立運動記念日 3.1 節の演説で、東京オリンピックは韓日、南北、日朝、そして米朝間の対話の機会になりうるため、韓国は東京オリンピックの開催が成功するよう協力すると話しています。与党の関係者は、日本が東京オリンピックの開催を成功させるため、アメリカや北韓の特使など少人数の高官を招待する可能性がある。北韓もスポーツを通じて自然にアメリカと接触できるだけに、選手団の派遣について前向きに考えるだろうと話しています。アメリカのバイデン政権と中国の習近平指導部の外交トップによる初めての対面での会談が、現地時間の18日と19日にアメリカのアラスカ州で開かれましたが、進展は得られず終了しました。ロイター通信によりますと、会談後、アメリカのブリンケン長官は、北韓やイラン問題について中国側と率直にやり取りした。両国は北韓やイラン問題、気候変動問題について利害が共通すると話しました。新華社通信によりますと、楊潔チ共産党政治局員は、率直で建設的で有益な対話をした。双方は今後、安定した軌道に向けて対立しない政策を進めるべきだと述べたということです。今回の会談では、米中が北韓問題について協議したことも注目されます。アメリカは、北韓を対話のテーブルにつかせるための国際社会の制裁に中国が後ろ向きな態度を取っていると指摘し、中国が役割を果たすよう促しました。対立する米中の狭間で、戦略的に曖昧な態度を取っている韓国政府としても、今後悩みは深まりそうです。ソウ国防部長官は22日から28日までの日程でアラブ首長国連邦とインドを公式訪問します。ソウ長官は24日までアラブ首長国連邦を訪れ、ボアルディ国防相らとの間で両国の軍事・国防分野での交流・協力について話し合います。今回の訪問にはカン・ウンホ防衛事業庁長も同行し、アラブ首長国連邦の軍の要人と防衛産業での協力と発展について踏み込んだ議論を行います。ソウ長官はその後25日にインドに移動し、国防相会談や韓国インド友好公園の開園式に出席します。韓国インド友好公園には 韓国戦争当時最大規模の医療支援部隊を派遣したインド軍の犠牲と献身を称える参戦記念碑が建てられています。国防部は今回のアラブ首長国連邦とインドへの訪問は韓国と特別戦略的パートナーシップを結んだ友好国との間で国防や防衛産業での協力をさらに深めるきっかけになるだろうと期待を示しました。アメリカ南部ジョージア州のアトランタで起きた銃撃事件で韓国系の女性4人が死亡したことについて外交部は嫌悪と暴力に立ち向かうアメリカ政府の努力を積極的に支持すると表明しました。外交部の報道官は20日論評を出し韓国政府は銃撃事件で韓国系の女性4人が死亡したことに深い哀悼の意を示しその遺族に対して心からの慰めの言葉を伝えると表明しました。また今回の事件のような犯罪は決して容認できない嫌悪と暴力に立ち向かうアメリカ政府の努力を積極的に支持するとした上で、今回の事件と関連して、先の韓米の外交・国防長官会談で、アメリカに住む韓国人が安全で安心な生活ができるよう、アメリカ政府が積極的に対応することで合意したと明らかにしました。この事件は21歳の白人男性がアメリカ南部ジョージア州のアトランタとその近郊にあるマッサージ店など3カ所で相次いで発砲し合わせて8人が死亡したものです。犯行の動機はアジア系女性への嫌悪とみられています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国のインターネット通販大手クーパンがニューヨーク証券取引所に上場して5兆ウォンの資金を調達し攻撃的な投資に出たことで他のネット通販業者にも地殻変動が起きています。まずオンラインショッピング1位のネイバーと小売1位の新世紀が持ち分を交換し協力することになりました。両社は新世紀と系列会社の e マートの流通網とネイバーの AI 人工知能技術をつなぎ合わせ波及力を最大化する狙いです。生鮮食品 e コマースのマーケットカーリーやインターネット通販の T-MON も年内に国内外での上場を通じて資金を確保するなど後発ランナーの動きも出始めました。インターネット通販の G マーケットとオークションを運営する市場シェア3位の eBay コリアの買収先についても関心が集まっています。新型コロナの感染拡大の影響で目まぐるしく変化する流通業界では派遣をめぐる競争はさらに激しさを増しそうです。新型コロナウイルス感染症に見舞われた去年は経済全体が大きく落ち込んだ反面家計は消費の手控えで黒字率がこれまでで最も大きかったことが分かりました。統計庁の家計動向調査によりますと全国の2人以上の世帯の黒字率は去年は通年で 30% を上回りました。これには政府がすべての国民に支給した災害支援金もかなりの影響を及ぼしたとみられます。専門家は新型コロナの感染拡大で危機が訪れると家計では所得の減少より消費の減少が目立つ傾向があるとし家計の平均所得は増えたものの支出は抑えられるといういわゆる不況型黒字だと分析しています。中央貿易対策本部によりますと新型コロナウイルスの感染者は22日までに新たに415人が確認され1日の新たな感染者数は6日連続で400人を上回りました。新型コロナの第3波が本格化した去年11月以来5ヶ月目となりますが収束の見通しは立っていません。主なクラスター集団感染の事例としてはウルサンの銭湯でこれまでに76人 경상남도거제시の遊興施設で67人となっています。死者は1人増えて合わせて1697人になりました。以上、南ウヘがお伝えしました。